どうも、コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組は漢方と中医学の専門家、私国際中医専門医の早川コータと、はい、アシスタントの猫林さんと2人でお届けいたします。猫林さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今回はですね、更年期を幸せの更年期にする方法その4、更年期シリーズの最終回となります、更年期を幸せに過ごすための養生法というテーマでね、お届けしていきたいと思います。猫林さんですね、2日ぶりの、再会ですね。ね、ほんとね、猫林さんね、いなかった2日間僕も寂しかったですけどもね、また今日から一緒にね、元気にやっていきましょうね。はい、よろしくお願いいたします。冒頭ですね、ちょっとお話ししたいなということがありまして、僕がですね、ツイッターで村上春樹さんが著書で書いたこととかね、インタビューで答えたことをツイートしてくれるアカウントをね、いくつかフォローさせてもらってるんですが、これがなかなか学びが多くてですね、その中の一つはですね、この番組もね、聞いてくださっている村上春樹男って、村上春樹的、羊男さんというね、方がいらっしゃるんですがね、この方のツイートもね、すっごく面白いことをね、いろいろツイートしてくださってるのでね、よかったら皆さんもぜひフォローしていただきたいなと思うんですが、そんなね、村上春樹さん関連のことをですね、ツイートしてくれてる内容の中でちょっとね、目についたものがあったんですね。で、それはですね、村上春樹さんが、まあ、素敵な女性って、まあ、こんな人だよってね、だと僕は思ってますってのことをインタビューで答えられたのか、雑誌のね、インタビューとか取材とか、まあ、著書の中で書かれたのかちょっとわからないんですが、まあ、村上春樹さんがね、素敵だと思う女性はこんな人って書かれた文章があったのでね、ちょっと紹介しますね。で、それがですね、40歳を過ぎてなおかつ素敵な女性は本当に素敵な女性だと僕は思っています。それより若い時に素敵なのは、多くの場合若さの助けを借りているからです。そういう助けなしで素敵な女性になるというのは、間違いなく価値のある達成です、というふうにね、村上さんがおっしゃってるんですね。これね、深いなと思いましたね。確かに、これはね、今いろいろジェンダー的な問題とか、まあ、セクハラとかになってしまったりすることもあるのかもしれませんが、やっぱり、まあ、若い女性ってね、やっぱ若さなりの美しさっていうのがあると思うんですよね。で、これはやっぱりね、若いから美しいって部分かなりあると思うんです。でもね、これは男女問わず言えることかもしれませんが、やっぱりね、40歳ぐらいを過ぎてからそれでもね、ずっと素敵でいられるというのはですね、これ男性女性問わず非常に大事なことじゃないのかな、なんていうふうに思うんですよね。で、これね、やっぱり男女問わず魅力的な人っていうのはね、きっと、まあ、そういう人なんじゃないかなって僕もすごく思いました。まあ、そんなね、魅力的な、まあ、男性とか女性でいるために、まあ、今回ね、ずっとシリーズでお伝えしてきたこの更年期の対策っていうのは、まあ、今回がね、最終回なんですが、きっとね、そういうなんか、まあ、いつまでも素敵でいるために、まあ、役に立つようなね、養生なんじゃないのかなと思いますので、今回のね、シリーズが少しでも皆さんがね、素敵でいるための役に立てば嬉しいなと思います。それではコータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日の本題の方に入っていきたいと思います。今回はですね、更年期シリーズのね、最終回ということで、更年期を幸せの更年期にする方法その4、更年期を幸せに過ごすための養生法というテーマでね、お届けしていきたいと思います。シリーズでね、お届けしてきた更年期対策に、の番組もですね、いよいよ今回で最終回ですね。まあ、4回にわたってね、まあ、間にちょっとね、ゲスト回を2回、挟まさせてもらったんですが、全部で4回のシリーズでお届けしました。まあ、これだけ長いシリーズでお届けするのは多分ちょっと久しぶりかなと思うんですが、まあ、やっぱりね、こうなんていうのかな、統一したテーマでね、こうシリーズでお届けするっていうのもなかなか面白いかなと思うので、まあ、たまにはこんな風にもね、やってみてやなぁという風に思っております。じゃあ今日の本題の方に入っていきましょう。前回までね、まあ、いろんな更年期に関する話をしてきたのですが、まあ、更年期障害の対策でですね、まあ、僕の専門の漢方というのがですね、まあ、非常にね、注目を集めているんですよね。でね、まあ、それなぜかなっていろいろ考えていくとですね、やっぱり漢方というのは体質とかね、気質、あとまあ症状によって、漢方包材、包材っていうのはね、漢方薬の種類のことですね。まあ、いろんな漢方薬を使い分けることができて、異病同治といってですね、まあ、異なった病気を体のバランスを整えていくことでですね、同時にまあいろいろ治していくことができるというのがね、漢方の基本的な考えなので、まさにね、まあ、いろんな不調が起こる更年期にはうってつけの、まあ、治し方なんじゃないかなと思います。 で前回のねあの番組でも、更年期が起こる原因はホルモンバランスの乱れとか自律神経の乱れが、更年期障害の原因だっていうお話をしましたが、大事なのがですね、なぜ、ホルモンバランスが乱れちゃうのか、なぜ自律神経が乱れやすいのか、こういうところをですね、実は漢方って大事にしてるので、きっとね漢方と更年期障害っていうのは相性がいいんじゃないかなと思います。ある意味ですね、漢方薬を選ぶときに一番大事なことがね、やっぱりなんでそういう不調が起きたかっていうところだと思うんですよね。いつもねこういうの繰り返しお話してますが、病名が当てはまるからといってですね、その病名が書いてあるね漢方薬を選んでしまうと結構ね失敗することが多いんですね。例えば頭痛って書いてあるからといってですね、どんな頭痛にも効くかっていうと、そんなことはないっていうのはね、もう皆さんも漢方に関してはご存知かもしれませんが、更年期にもね同じことが言えます。大切なのがですね、体のどこが弱っているか、どうして弱っちゃったかっていうところなんですよね。で今回はですね、更年期障害にならないために、またねなっても楽にねその時期を乗り越えていく、過ごすための対策法をちょっとお伝えしていきたいなと思います。この方法はですね、更年期障害で辛かった経験を持つ方もね、日頃からやっておくことで、元気で長生きの生活にもつながりますし、これからね更年期を迎えるのがちょっと心配って方はね、予防にも非常につながりますのでね、いろんな世代がね聞いていただけると嬉しいなと思います。全ての方に言えることはですね、ずっとお伝えしているように、日頃から婦人科トラブルがある方とか自律神経の乱れがある方はそれをしっかり整えておくことが大事なんですね。なのでね、月並みなんですが、まずね更年期障害を起こさないため、あっても軽やかに過ごすために大事なのはやっぱね生活習慣なんですね。日頃からねついつい無理をしちゃうとか、食事の不摂生が多い、食べる時間も悪かったりね、食べるものの内容もちょっと問題がある、こういう方とか、あとは日頃からストレスが多い方、睡眠不足の方、失望とかね悩みがすごく多い方、こういう状態が続くとですね、気力体力ね、こういったものが低下して、自律神経もホルモンバランスも乱れやすくなって、更年期障害が起こりやすくなってきます。で更年期障害の原因は卵巣機能の低下により、女性ホルモンのエストロゲンの分泌が低下することによって起こると言われています。でエストロゲンの急激な低下は自律神経のバランスをとってくれるセロトニン神経機能の低下をこう招いてしまってですね、体の中にいろんな症状を起こしますし、心の不調も起こします。これがね更年期障害が起こる原因の一つなんですが、エストロゲンが低下してもですね、しっかりとセロトニンが働いてくれるような体にしておくことが、僕はね一番の予防につながるんじゃないかなと思います。要はねエストロゲンの分泌がちょっとずつ欠乏してきてもですね、セロトニンがちゃんと働いてくれるような体にしておけば、更年期障害もね軽やかに乗り越えることができると思います。そのためにねおすすめしているのが、何度か番組でも取り上げたことがあるセロトニンアップ健康法というやつですね。セロトニンアップ健康法なんてね、いかにもね健康法なんていう感じでね、ちょっと難しそうな感じがするかもしれませんが、日頃からできる簡単なことだけね、今日は3つだけご紹介していきたいと思います。まず一番最初はですね、太陽の光をしっかり浴びることですね。これはねセロトニンの活性化にはね欠かせない養生ですよね。で太陽の光をしっかり浴びるとですね、体内時計もね整ったりして、非常に体調も整います。でしかもねこれ日光浴って1時間も2時間もですね日光を浴び続ける必要がないんですね。で研究によるとですね、5分ぐらい、日光浴をするだけでも、セロトニンが活性化されるというデータもありますから、1日何度かですね外に出て、日光浴をしっかりしておくことが大事だと思います。意外とね気がつくと全然日光浴びてないなんて方がねいらっしゃるので、まずはね日光浴しっかりしましょう。そして2つ目がですね、リズム運動でセロトニンアップということでね、運動の中でもですねちょっとこうリズミカルに動くような運動が非常にセロトニンの活性化につながると言われてます。音楽を聴きながらとかね、リズミカルな運動を行うとですね、通常の運動に比べるとかなりセロトニンが活性化されるんですね。例えばね音楽に乗せてね体操をするラジオ体操とか、あとね音楽を聴きながら、リズミカルにウォーキングをしたりとかスクワットをしたりとか、あとヨガとかねフラダンスとか盆踊りなんかもね、ちょっと意外なとこでは結構セロトニンが活性化されるそうです。でね大事なのが、運動だからね1時間やんなくちゃとかね、そういうふうにあんまり時間を気にしすぎるとですね結構逆にできなくなっちゃいますから、皆さんが生活の中でできる範囲でいいので、毎日少しずつでも体をぜひね動かしていただきたいなと思います。 最後がですね、まあ、触れ合うことですね。まあ、これねグルーミングなんて呼ばれてて、まあ、人との触れ合いとか交流をしっかりとることで、まあ、セロトニン神経が活性化されると言われています。まあ、恋人同士とかねパートナーと手をつないだりとか、ハグをしたりとかマッサージとかね肩たたきとか簡単なスキンシップでも効果的ですし、これ別にね人間じゃなくてもいいんですね。まあ、僕もですね地震が来た時はですねにゃんこと抱き合ったりとかですねしてるんですが、まあ人でなくてもですね、まあ、僕みたいにペットとね触れ合ったりすることももちろん OK で、まあ、やっぱりねつながっていることが大事なので、まあ、スキンシップでもなくてもですね、まあ、オンラインツールとかで仲のいい方とねこう安心できる相手とか、まあ、そういう好きな相手とかと交流をね定期的に行っておくことも、まあ、こういうグルーミングのね一環になりますから、まあ、SNS なんかでもね楽しんで、まあ、気持ちよくね交流できるような方とか気持ちよく交流できる場があればそういう場でも OK なのでね、ぜひそういう時間もね少しずつ取るようにされるといいんじゃないかなと思います。4回に分けてですね更年期障害について、まあ、その予防法と、ね、対策などについていろいろお届けしてきました。今日紹介した、ね、セロトニンアップ健康法は、まあ、いろんな世代の方に有効な、ね、体調管理法なので、まあ、更年期に限らずですねぜひ取り入れてみていただけたらなと思います。まあ、更年期障害というですね、まあ、目に見えないねそういった不調を結構怖がっている方とか、まあ、そういうね不調でお悩みの方たくさんいると思いますので、まあ、この4回のシリーズをね聞いていただいてちょっとでも役に立てば嬉しいなと思います。最後に僕からご案内がありますのでよかったら最後までお付き合いください。ということでね今回は更年期を幸せの更年期にする方法その4、更年期シリーズの最終回として、更年期を幸せに過ごすための養生法というテーマでねお届けしましたが、猫林さんいかがでしたかね。やっぱりねいろいろ、まあ、女性目線でちょっといろいろお話をさせてもらったんですが今回の養生というのはですね女性に限らず男性の方もねやっぱり男性更年期という期間がありますので、その期間をね軽やかに過ごすためにはとっても大事な養生だと思いますのでね冒頭のねお話でもちょっとさせてもらいましたが、まあ、40代以降もですね素敵な男性、まあ、素敵な女性でいるためにもぜひね日々の生活の中にちょっと心と体にいいことをね取り入れていただけたらなと思います。まあ、僕もね今素敵では決してないんですがこれからもねできるだけ素敵でいられるようにですねいろんな養生を取り入れていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんもね今回のシリーズのお話が参考になれば嬉しいなと思います。最後に僕からご案内です。この番組ではあなたからのメッセージやご質問番組テーマのリクエストなどをお待ちしております。メッセージやご質問は番組詳細に専用フォームのリンクを貼り付けておきますので、そちらからよろしくお願いいたします。ノートのオンラインマガジン早川幸太の漢方ラボでは早川幸太が人生を楽しむための漢方的養生法を中心に心と体の健康のサポートになる記事を毎日投稿しております。1つ100円の有料記事がね、毎日ね配信しておりますが月額500円のねこのオンラインマガジン登録していただくと月額500円だけでね全ての有料記事を読むことができますので、よかったら、興味のある方は覗いてみてください。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サーター薬房の早川幸太でした。ではまた明日。